第1章区分所有法改正のポイントと実務対応策。12025年改正の主要ポイント。令和7年5月23日、老朽化マンションなどの管理及び再生の円滑化などを図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、マンションをはじめとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する2つの老いが進行しているという社会経済情勢などを考慮して、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生を円滑化するため、区分所有法制の見直しを行うことなどを内容とするものです。この法律は、いわゆる区分所有法をはじめ、被災マンション法、マンション管理適正化法、マンション建て替え円滑化法などを一括して改正するものとなっていますが、このうち、区分所有法及び被災マンション法の改正に関する部分については、来年、令和8年の4月1日から施行されます。管理の円滑化と再生の円滑化を2本柱に改正が行われましたが、管理の円滑化としては、集会決議の円滑化、財産管理制度の創設、占有部分の管理の円滑化が挙げられます。再生の円滑化としては、建て替え要件の緩和、共用部分の変更の緩和が挙げられます。2、集会決議の円滑化。従来、総会における決議は、区分所有法や規約に特別の定めがない場合、普通決議事項では区分所有者及び議決権の各過半数で決することとされており、すべての区分所有者及びその議決権を母数とすることとされていました。集会に参加しない方や、議決権をあらかじめ何も行使されないような方は決議においてカウントできず、実際は反対者と同じように扱われていて、そういった方がおられるとなかなか必要な決議を円滑に行うことができないという問題がありました。このような不都合を踏まえ、改正法では、建て替え決議など区分所有権の処分を伴うような決議を除いて、決議の要件を集会出席者の過半数に変更しました。これは無関心な区分所有者を決議の母数から除外する仕組みですので、事前に議決権を書面で行使したり、委任状を出したり、代理人を立てて議決権行使するなどといった方は、決議の母数に含めることとされています。次に、所在不明区分所有者について、これは区分所有者を知ることができず、またはどこにおられるのかその所在を知ることができないような場合、そのような区分所有者は集会に出席して議決権を行使することは期待できないわけですが、このような区分所有者も従来、集会の決議においては反対者と同様に扱われてしまっていました。そこでこのように区分所有者がわからない、またはその所在がわからないという場合は、当該区分所有者以外の区分所有者や管理者が裁判所に請求して裁判所が所在等不明区分所有者と認定した場合は全ての決議の母数から除外するという仕組みが設けられました。この所在等不明区分所有者に認定されると、集会での議決権がないということになりますので、集会の招集通知すら送らなくてよいということになります。改正前と改正後で比較しますと、例えば区分所有者数が100人で議決権も100個だったとします。これまでは過半数の51の賛成がなければ可決できませんでした。例えば出席者が30人、議決権行使者15人、委任状15人、無関心欠席者35人、所在不明者5人という内訳の場合、仮に出席者や議決権行使者、委任状提出者の合計60人のうち賛成が51に達していれば可決できるのですが、出席者や議決権行使者のうち15人が反対に回ると賛成は45人となり、可決することはできません。しかし改正後は、無関心欠席者と所在不明者が母数に入らず、出席者と議決権行使者、委任状提出者の合計60人が母数となるので、31の賛成で可決されることとなります。出席者や議決権行使者のうち15人が反対に回ったとしても可決することができることになります。賛占有部分の管理、保存の円滑化。共用部分と占有部分の一括更新という点について、典型例で言うと、その建物全体を通っている配管を全面的に一括して更新するという場合が挙げられます。法律上は建物全体を通っている給排水管について、共用部分を通っている部分については共用部分に属し、占有部分を通っている部分については占有部分に属すると考えられています。このことから配管を全部更新するためには共用部分について、普通決議あるいは変更行為として特別決議を経て、それに加えて占有部分については、その区分所有者個々の同意が必要ということになるわけです。しかし、占有部分についても一括して更新することが経済的にも工事の負担の手間的にもメリットが大きいということから、規約に特別の定めをすることによって、共用部分の変更と同時にする占有部分の保存改良行為については、集会の決議の多数決で行うことができるという制度が設けられました。次に、占有部分の保存請求ですが、現行法において、他の区分所有者はその占有部分または共用部分を保存し、または改良するために必要な範囲内において、自己以外の区分所有者の占有部分の使用を請求することができるとされています。 例えば、上の階から水漏れがしてきたような場合に、上の階の住戸に立ち入ってその床を剥いでみないと原因がわからない、修理ができないというような時に、上の階の住戸に立ち入りの承諾を請求する権利です。しかし、同請求権はあくまでも占有部分の使用を認める旨の規定であることから、占有部分にある給排水管の補修といった保存行為を行うことができるかは必ずしも明らかではありませんでした。そこで、改正法では、占有部分の使用だけでなく保存を請求することができることとなりました。四財産管理制度の創設。所有者が不明な占有部分や管理が不適当な占有部分、共用部分に対して利害関係者が裁判所に申し立てると裁判所が管理者を選任し管理を命ずる制度が創設されました。所有者不明占有部分とは、相続放棄や住所変更届などで区分所有者が所在不明で適切な管理がなされず、建物の管理に支障が生じているような場合です。管理不全占有部分としては、例えばゴミ屋敷のような状態になっている部屋や占有部分の配管が腐食したまま放置されているような場合で、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害されている、またはその恐れがある場合を言います。管理不全共用部分としては、共用部分である外壁が剥落する恐れがある場合や、共用部分である廊下やテラスに危険物や悪臭を放すゴミが放置されているような場合で、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害されている、またはその恐れがある場合を言います。このような状況が生じている場合、管理組合や区分所有者、地方公共団体などの利害関係人は裁判所に管理人の選任を申し立て、裁判所が選任した管理人が適切な管理を行っていくこととなります。管理人は弁護士や司法書士、マンション管理士などの専門家が選ばれ、修繕などの管理行為のみならず、裁判所の許可を得た上で、売却などの処分行為も行うことができます。五国内管理人制度。近年の国際化の進展により、区分所有者がその建物に居住しておらず海外に住んでいるというようなケースも増加しているほか、外国人が投資目的で国内不動産を所有するケースも増えています。そのため、管理組合側で必要な連絡を取ろうとしても、区分所有者の連絡先が不明であったり、通知が届かないケースが増大し、管理に支障が生じ対策が必要となりました。そこで、改正法では、区分所有者が国内に住所または居所を有しないときは、国内に住所などを有する管理人を選任することができることとしました。これを国内管理人制度と言います。なお、国内管理人の設置は法律上の義務ではありませんが、規約において義務付けることは可能とされています。6建て替え等の合意形成要件の緩和。これまでマンションの建て替え決議については多数決要件が区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされていました。そのため、改正の経緯で述べた2つの多いという状況に照らすと、要件が厳格であることにより、必要な建て替えを迅速に行うことができないなどといった不都合がありました。そこで、改正法では、原則的な多数決割合は現行規定の5分の4を維持しつつ、一定の客観的自由がある場合には多数決割合を4分の3に引き下げています。ここで言う一定の客観的自由とは、耐震性の不足、火災に関する安全性の不足、外壁などの剥落により周辺に危害が生じる恐れ、給排水管などの腐食などにより著しく衛生上有害となる恐れ、バリアフリー基準への不適合などを言い、基準の詳細は法施行までに法務省令で規定することとされています。またこの決議においては裁判所が認定した所在不明区分所有者を決議の母数から除外することができます。このことで、これまでは反対票として扱われていた所在不明者について母数から除外できるので、必要賛成数を減らすことができるようになりました。7共用部分の変更決議要件の緩和。共用部分の変更決議については、現行制度では所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが、この要件を満たすことは容易でなく、必要な工事などが迅速に行えない場合があります。そこで、特定の自由がある場合における共用部分の変更については、3分の2以上の賛成に緩和されることになりました。特定自由とは、バリアフリー化を進める場合や、耐震性、防犯性を向上する場合、建物の設計や施工上の欠陥箇所の構造の変更を行う場合が挙げられます。なお、先ほどご説明しました所在不明区分所有者については、建て替えなどの時と同様に、裁判所の認定により決議の母数から除外することができます。8実務への影響とまとめ。実務の影響としては、まず既存の管理組合が改正法と齟齬がある場合は管理規約を見直して必要に応じて改正作業をなされることをお勧めします。また集会の運営方法につきましても、来年の4月からは出席者を母数とする多数決に変わっていきますし、所在不明区分所有者の認定などもありますので、賛成票がいくつあれば可決されるのかなどといった点を総会などにしっかり確認していくことが大事だと思います。次に、議題提案のタイミングですが、これは来年の4月1日の前後で従来だったら否決される議題が出席者の過半数で可決されたりするので、どういうタイミングで議案を提案するのかということも考えていく必要があると思います。 管理組合向けの対応としては、理事の皆様からあるいは我々のような専門家を呼んで、管理組合の皆さんに改正法の説明会を開催することをお勧めします。また先に述べましたが、管理規約も必要に応じて改正を行う準備が必要になるものと思います。特に法律の強行規定は管理規約に優先し、改正法と齟齬のある管理規約は無効となる場合もありますので注意が必要です。所在不明区分所有者についても、これを裁判所に認めてもらうためには、様々な準備が必要になりますので、それを進めておくことに越したことはないと思います。また、今後の改正に関する動向は、国土交通省や法務省のホームページ、マンション管理センターや自治体の窓口などでも伺うことができますので、新たな情報をキャッチアップできるようにしておくと良いでしょう。第1章に対応した77回管理組合セミナーは先のサイトからご覧になれます。https://全県センター.com/77セム1026/。1マンション標準管理規約の位置づけ。最初にマンション標準管理規約の位置づけについてお話しします。まず、日本の法体系の基盤として民法があります。民法は一般法として、日本人の生活全般に関係する法律として、私法の土台であると思ってください。民法は一般的な規律を定めていますので、マンションという特有な事項、法律関係にあっては、適合しない部分がどうしても出てきてしまいます。そこで、特別な法律でルールを定めた方が混乱を未然に防ぐことができるということで、民法を土台として、特別法として区分所有法が制定されました。さらに、この区分所有法をもってしても、全国のマンション管理組合それぞれに適合した住環境に合わせることはできません。区分所有法の条文に、規約で別段の定めをすることを妨げない、や、規約で丸々することができる、とあるのは、この部分はそれぞれのマンションに合わせて決めてくださいということです。つまり、区分所有法を土台に、区分所有法では定めきれないことを、それぞれのマンションで管理規約や使用細則を制定して、自主的な管理運営を行っているというのが、これが現在の日本のマンションの法体系となると言えるのです。とはいえ、区分所有法で、規約で決めてくれ、とあっても、管理組合の役員、つまり一般の住民が勝手にルールを決めると、それによってかえって住民間のトラブルのもとにもなりかねません。そこで、国土交通省が識者など専門家と検討して、このモデルとなる管理規約を作成して、これに準拠してくださいと示すのが、標準管理規約となるわけです。今回の区分所有法改正は、23年ぶりの大改正です。このため、管理規約の土台に改正があると、土台に合わせて管理規約も改正する必要が出てきます。なぜかというと、規約で決めてくれ、と書いていない条文は、管理規約ではなく土台の区分所有法の規定が優先されるからです。区分所有法の規定が優先されることなのに、それを無視して今の管理規約を優先させた管理運営をしていると、万が一トラブルとなった時、例えば総会の決議が無効になったりすることが考えられます。いくら管理規約で決められていることとはいえ、法律に違反したら、アウトです。この区分所有法の大改正は良い機会ですから、これをきっかけに自分たちのマンションの管理規約も、新たな標準管理規約に準拠するように見直してみてはいかがでしょうか。二総会決議における多数決要件の見直し1。標準管理規約端旨型の主な改正ポイントを見ていきましょう。条文の数字が前後しますが、国土交通省の資料に記載された順番で行います。まず、第47条1項で、総会の定則数を議決件総数の半数以上から過半数となりました。これは区分所有法で定則数の規定、過半数が新設されたため、それに合わせたものです。3項の組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、これは前はありませんでした。要するに特別決議においても定則数ができたということです。特別決議を採決する際、まず組合員総数の過半数が出席して、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決するとなったわけです。簡単に言うと、議決権が一律の100個のマンションで、普通決議は51人以上出席して、26人以上の賛成があれば可決。これは今までと変わりません。特別決議は51人以上が出席して、その4分の3というと 38.25、つまり100人中39人の賛成で可決することになります。これまでは100人の4分の3、つまり75人以上の賛成がなくてはならなかった、例えば管理規約の改正などの特別決議が39人の賛成で可決できるようになるわけです。先にも述べましたが、これは区分所有法の規定が優先されるので、2026年の4月1日以降は、規約改正などの特別決議がとても楽になるということになります。ここは、法律の強行規定なので、それぞれの管理規約を2026年の4月1日以降は、どのマンションでも有効になると思ってください。 3総会決議における多数決要件の見直しに、47条4項は新設されたものになります。この4項は、特別決議は4分の3が原則だったところ、出席組合員及び議決権の各3分の2以上で決する特別決議を新しく作ったということになります。条文を要約すると、第1号位、教養部分の保存に瑕疵の除去に関するもの、ロ、バリアフリー化、第2号、教養部分の変更に伴う占有部分の保存行為、第3号、大規模滅失の復旧における教養部分の変更決議、ということになります。第1号位は、例えば外壁タイルが剥がれそうになっているというような建物の瑕疵があって、それを直すのに躯体を壊さないといけないような、教養部分の重大変更にあたるようなものでも、3分の2の多数決要件でいいよ、ということです。また、ここにある、他人、は、第三者だけではなく、マンション住民も含むと考えられます。炉の、バリアフリー化はそもそも躯体をいじらなければ普通決議で良いのですが、やはり重大変更が生じる場合は4分の3が必要でした。それを3分の2で良いという形で緩和されたというのが炉ということになります。また、階段室部分を改造して、建物の外壁に新たにエレベーターを設置する工事は、もともと共用部分の重大変更として、4分の3以上が必要でしたが、3分の2以上の賛成により実施可能となりました。第2号の共用部分の変更に伴う占有部分の保存行為とは、3項3号にある共用部分の変更に伴って必要となる専用部分の保存行為等で、マンションの共用部分を工事する際、その工事に付随して、各区分所有者の占有部分に行う必要がある最小限の維持、保全のための行為を指します。3号は、建物の核の2分の1を超える部分が滅出した場合、いわゆる大規模滅失の復旧について、4分の3決議が3分の2に軽減されました。なお、総会の定則数は特別決議の事項と同じく、組合員総数、議決権総数の過半数が必要となります。4総会決議における多数決要件の見直し3。47条5項、6項は、客観的な自由が認められる場合のマンション再生決議、建て替え、更新、売却、除却等の多数決要件5分の4以上を、4分の3以上に緩和するというものです。客観的な自由とは、以下の区分所有法第62条第2項を指します。一地震に対する安全性が建築基準法等の基準に適合していないときに、火災に対する安全性が建築基準法等の基準に適合していないとき、3外壁、外装材等の部分が剥離し、落下する恐れがある基準に該当するとき、4給排水等の配管設備の損傷、腐食等により衛生上有害となる恐れがある基準に該当するとき、5バリアフリー法等の基準に適合していないとき。以上の5つは、本来必要な、5分の4以上の多数決要件を、4分の3以上に緩和できるようになるわけです。また、これまで、建て替え決議だけだった規定に、建物更新決議、取り壊し決議が新しく追加されました。さらにマンション再生では、建物更新という用語が新たに組み込まれています。これは、いわゆる、一棟リノベーションを指します。一棟リノベーションとは、建物の構造を存続させながら、スケルトン状態、つまり内部の床や壁、天井、配管、空調設備などすべて撤去し、コンクリートや鉄骨の骨組みだけにして、占有部分と共用部分の両方を再生させる手法です。すべてを解体して建物を再建する建て替えと比べ、既存の骨組みを活かしながら建物を再生する一棟リノベーションが今後、選択肢として採用されるのか注目されます。6項は、マンション再生等に関わる決議のうち、建物敷地売却決議または建物取り壊し敷地売却決議の規定で、5項と同じく、1から5の多数決要件を4分の3以上に緩和できるものとなっています。建て替えは無理そうだから、建物と敷地を一気に売却しようという制度です。建て替えが思うように進まない現状から、区分所有法改正の目的の本丸がここにあると言われています。5総会招集時の通知事項等の見直し。第43条は、総会招集時の通知事項において、議案の要領が新しく追加されたものになります。これまでの標準管理規約では、総会招集時の通知において、総会の目的が1規約の変更等、2共用部分の重大変更、3大規模滅失の復旧、4建て替えまたは敷地売却の決議である場合に限り、議案の内容を組合員に通知することとなっていました。新標準管理規約では1から4に関わらず、すべての事項について議案の要領を通知しなければならなくなります。例えば、役員の選任について、今までは議案書に、役員の選任、といった議題だけでよかったのですが、これからは、今期の役員は101号室 A さん、201号室 B さん等々と、議題とその内容も書かないとダメ、ということになるということです。総会の議案書は管理会社が作っているから安心だと思われるかもしれませんし、これまでも全議案について議案の要領を記載しているので大丈夫、という管理組合が多いかと思います。 ただ、法律が変わって、全議案に対して議案の要領を記載しなければいけなくなったということだけは認識しておいてください。これまで意識していなかった総会議案書も、今一度確認してみてはいかがでしょうか。6国内管理人制度の活用に関わる手続き規定の創設。国内管理人、制度が区分所有法に新設されたため、標準管理規約にも規定が盛り込まれました。まず、コメント1です。組合員が国内に居住していない場合に、当該組合員に対し、管理規約の規定の中で国内管理人の選任を義務付けることも考えられます。この制度は、海外の投資家がマンションを取得し、外部区分所有者として賃貸に出すケースが増えている、ということが要因になっています。管理費等の支払いや占有部分の立ち入りの際の同意を求める場合、連絡が取れない外部の区分所有者に対しては必要な手続き経て、裁判所の判決を得るなどの対応をしなければなりません。そこで、管理規約に、国内管理人の規定を設けることによって、不具合が生じた場合に連絡を取りやすい体制を構築しておけるようにしたわけです。国内管理人の選任を義務付ける場合の規約の例は次の通りです。第31条の3組合員は、日本国内に住所または居所を有さないまたは有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名または名称及び住所または居所を書面により理事長に届け出なければならない。また、新しい標準管理規約では、国内管理人の届け出の様式まで用意してくれているので、後で国のホームページ等から確認してもらえると良いと思います。この届け出様式にある国内管理人の設置の良いところは、総会の招集通知の受領、総会における議決権行使、これらを国内管理人に委任できることです。一般的に、海外に住む外部区分所有者は、国内の賃貸管理の不動産屋と契約しているケースが多いかと思いますが、その不動産屋に連絡したところ、うちも連絡が取れませんなどということになってしまうと、お手上げになってしまいます。そこで、国内管理人を義務付けておけば、管理組合として非常に楽ですね、という制度です。海外の区分所有者は、国内管理人を選任しなければダメと管理規約に書いておけばいいわけで、この規定は、あって損はないと思います。7所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き規定の創設。所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度を管理組合として活用する際の手続き規定の創設です。第67条の3理事長は、ある占有部分の区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者、所在等不明区分所有者以外の区分所有者により、総会の決議を行うことができる旨の裁判、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求することができる。タイトル通り、所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外です。除外するには、裁判所に請求することになります。裁判所に請求して、対象の区分所有者の議決権をなくしてください、ということです。所在が不明、区分所有者を知ることができないとき、とはどんなときでしょうか。ずっと空き家で、住民票を取ったところで住民票のところにもいない。どんな法的手続きを取っても所在がわからないとき、招集通知を送っても意味がないという場合。また、A さんという名前はわかるのだけど、住所と名前から登記簿謄本を見たら、すでに A さんは亡くなっていて、相続が発生しているけれども、管理組合からすると相続人が誰だかわからない。弁護士を通して、相続戸籍を追っていって、それで、何人かの法定相続人がわかって連絡したら、すべて相続放棄していますとか。相続人がいないので、本当に管理組合としては区分所有者を知ることができない状態になってしまったというケースを考えていただければ良いと思います。参考です。所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に行う総会において、当該所在等不明区分所有者は議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持ち分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持ち分の総数から除外する。知ることができない区分所有者に対し、議決権も認めなくていいし、招集通知も送らなくていいということになります。最初の方で、100戸のマンションで、51人以上出席して、というような話をしましたが、100戸の分母から知ることができない区分所有者1人を除外して、99にできるというのがこの規定となります。8マンションに特化した財産管理制度の活用に関わる手続き規定の創設1。第67条の4が新設されました。理事長は、区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない占有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の2に基づく所有者不明占有部分管理命令を求める請求をすることができる。第67条の3と同じで、区分所有者を知ることができない場合、あるいはその所在を知ることができない場合、その占有部分に関して、 第67条の3では議決権の母数から除いていいという規定でしたが、第67条の4は理事会の決議をもって裁判所に管理命令を出すよう請求できるということになります。所有者が誰だかわからない住戸を管理しないわけにはいかないので、管理する人、弁護士がなると思いますが、管理人を選任してくださいと申請することができるようになるのがこの規定です。管理人が選任されると、管理組合としては排水管清掃をするので立ち会ってくださいなど、その弁護士に言うことができるし、議決権行使書を渡すことなどもできることになります。所有者不明占有部分、管理人は占有部分の管理及び処分、競売等をする権利を有するとともに、総会では議決権を行使できることになるのです。旧マンションに特化した財産管理制度の活用に関わる手続き規定の創設に、管理不全占有部分管理命令です。第67条の5です。理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない占有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全占有部分管理命令を求める請求をすることができる。参考です。管理不全占有部分管理人は、自らの氏名または名称、住所または居所及び裁判所の命令を受けて、その対象である管理不全占有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。区分所有者はいるのだけど、適切に管理してくれないケースです。住戸内のゴミ屋敷化、占有配管の劣化による漏水など、占有部分の管理が不適当であることによって、他の区分所有者の権利や利益が侵害される恐れがある場合、占有部分を対象に、管理不全占有部分管理人の選任を裁判所に請求でき、管理をしっかりしてくれと命令してもらえる制度です。こちらの管理人も弁護士がなるかと思いますが、今度は区分所有者が不明なわけではなく、ちゃんといて、管理ができずに迷惑をかけているというケースなので、管理人は集会において議決権を行使することはできません。議決権を持っている所有者は現にいるわけですから、所有者不明占有部分管理人とは異なることになります。住占有部分の使用等を伴う共用部分の管理。占有部分の使用等に関する規定について、総会決議を要件化です。21条敷地及び共用部分等の管理についてです。占有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。高経年マンションでは給排水管等を共用部分、占有部分を一括して交換工事することが適当なケースがあります。改正区分所有法で規約に総会決議を経て定めることによって、占有部分の性質を変えない範囲内において、占有部分の保存、利用、改良を目的とする行為を決議できるようにしています。11他の区分所有者の占有部分の保存請求に関わる見直し。第23条必要箇所への立ち入り等、管理を行うために必要な範囲内における立ち入りについて、補修工事の実施等の保存行為も含むように規定を見直しています。第23条の条文、前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する占有部分もしくは専用使用部分への立ち入りまたは自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。2項、前項により立ち入りまたは保存行為の実施を請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。3項、前項の場合において、正当な理由なく立ち入りまたは保存行為の実施を拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。4項、全3項の規定に関わらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する占有部分または専用使用部分への立ち入りまたは保存行為の実施をしなければ、共用部分等または他の占有部分に対して物理的にまたは機能かみ重大な影響を与える恐れがあるときは、自らその占有部分または専用使用部分に立ち入り、または保存行為を実施することができる。この場合において理事長は、委任した者にこれを行わせることもできる。例えば漏水事故があった場合に、これまでは他人の占有部分等に立ち入ることを請求できるとされていましたが、修繕などの不具合の是正を求めることまでは認められていませんでした。今回の区分所有法改正によって、使用の請求だけでなく、保存の請求も定められましたので、当該占有部分の所有者に協力を得られない場合は、訴訟手続きを通じて保存請求の権利を得て、不具合の補修を求めることができるようになります。12修繕積立金の使途に関わる規定の整備。28条修繕積立金で、積立金の管理、運用について記載されました。28条1項5号修繕積立金の管理及び運用に要する費用、修繕積立金の使途は決まっています。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地共用部分等の変更などで、皆さんもお分かりだと思います。 ところが、大規模修繕工事で施工会社に支払う振込手数料はどうでしょうか。請負契約書の印紙税は、修繕積立金を保管する銀行口座の残高証明書等の帳票発行手数料は、マンション共用部分リフォーム融資等の保証料は、小さな額ですが、そういう費用についても、修繕積立金で払えるようにしておける、というのがこの条文となります。また、運用に関してですが、現在、積立金は銀行の普通預金、定期預金、決済性預金で保管されることが多く、次いで住宅金融支援機構のマンションスマイル債。国債などはほとんど運用されていません。とはいえ、工事における人件費、材料費が高騰していますが、住民の高齢化も伴い修繕積立金の値上げは難しい状態です。規約に運用を盛り込むことが良いかどうかは、各管理組合の判断だと言えます。13共用部分等に関わる損害賠償請求権の代理行使に関する規定の創設。共用部分等に関わる損害賠償請求権の代理行使に関する規定の創設です。ここは条文を読むだけでは何の話かわからないと思いますので、少しわかりやすく説明します。新築の建設でも、大規模修繕工事でも構いませんが、施工ミスによってタイルの落下により、通行人等に危害が及ぶ恐れがあるマンションがあります。管理組合は理事長を立て、この補修をしなければならないので、新築時は分譲会社、建設会社、大規模修繕工事でも工事会社に対し、施工不良による瑕疵について、損害賠償請求を行う裁判を起こしました。しかし、裁判所はこの請求を原告不適格として却下という判断を下しています。新築時の施工不良、大規模修繕工事の時の施工不良に対する損害賠償請求権は、その工事の時の区分所有者が持っている、というのが裁判所の判断です。A さんが持っていた101号室を B さんに売って、所有権移転登記を行いました。持ち主が変われば権利もすべて移動するのかと思いがちですが、法律はそうではないようです。転売して、区分所有者が B さんに変わっても、損害賠償請求権は、当時の旧区分所有者 A さんにある、という理屈だというのです。このため、現在の全員の区分所有者を代理した理事長が裁判を起こしたところで、請求権を持っている旧区分所有者を代理していない時点で、原告となり得ないから、裁判は審議を行うまでもなく、却下、とされた、ということになります。この理屈は、区分所有法第26条で、生きることになりました。今回の区分所有法改正で、国会でも一番揉めたところでありますが、結果的に通ってしまいました。区分所有法第26条が通ってしまったところでどうしようもないのですが、国土交通省では管理規約に損害賠償金等の使途を制限する規定を設けて、なんとか打開しようとしたのが、標準管理規約第24条の2の新設ということになります。区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わないこととする規定は、建物を補修する裁判をみんなでするため理事長に代理権を授与する際、いや、私は自分で損害賠償請求をする、など、旧区分所有者が別の意思表示をされては困るということで作ったものです。管理組合の目的は、タイルの落下で大事故になるのを防ぐため、その責任を施工不良を招いた会社に請求して補修したいのが第一義ですが、旧区分所有者は自分はもうそこに住んでいないので関係ないと言って、万が一裁判に勝って賠償金を勝ち取ったところで、管理組合の補修費に回さず自分の懐に入れたいと、誰もがそう考えてもおかしくないと思います。そうした問題のある条文を区分所有法で防げなかったため、苦肉の策として標準管理規約の本条文が作られたわけですが、規約を改正すれば訴求されるわけではなく、規約改正前の瑕疵の請求権については当該規約の効力が及ばないとされています。区分所有法の問題ですが、禍根を残す条文だと言えます。14管理組合役員に選任可能なものの範囲に関する留意事項。管理組合の役員の担い手不足が指摘される中、役員に就任しやすくするため、家族、親族が区分所有者本人に代わって理事会に出席することを認める条文です。本来、議決権を持っているのは区分所有者です。共有でなければ、配偶者や子供にはその権利がありません。しかし、高齢化社会の中で役員の担い手を拡充する考え方を持たないと、自主的な管理運営が回らないという発想から、理事に選ばれた家族、親族の代理出席を認めることを条文にしています。役員のなり手不足に困っている管理組合では導入した方が良い規定かと思います。ただし、昨今、役員のなり手不足をいいことに、部外者が立候補して、役員になりすまし、管理会社との業務委託や修繕工事の工事請負契約といった多額の発注を行う悪徳業者が社会問題化しています。なりすまし対策としては、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書の提示を求める等の方法により本人確認を行うなどの具体策が挙げられています。 また、部外者ではなく、マンション一室を購入して区分所有者になって多額の工事契約をする悪徳業者もいます。区分所有者になられると、なりすましではないので、入居から3年は立候補を認めない、などの規定を設けておくといった対策も必要かと思います。15防災関係の規定の整備。32条は、コメントに、防災に関する業務に関するコメントが追加されたことです。その他、すでにありますが、21条のような防災規定を盛り込んでいない管理規約は少なからずありますので、この際、標準管理規約に準拠して、見直しを図ることをお勧めします。21条6項理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。16会員名簿管理計画認定マンションの認定基準にも組合員名簿、居住者名簿が求められています。ただし閲覧等に関しては、プライバシーに留意する必要があるため、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないこともできるとされています。一方で、先に述べた、なりすまし対策、他にも占有部分点検等の連絡先、国内管理人の選任も含む、さらに防災関係でもある、居住者の安否確認など、今後は組合員名簿、居住者名簿の作成が必須事項になると考えられます。17使用催促。第18条使用催促対象物件の使用については、別に使用催促を定めるものとする。条文本文は変更はありません。ただし、集合住宅であることを踏まえ、居住者同士、最低限のルールは守って生活しなければなりません。動物の飼育、ピアノ等の演奏に関する規制、置き配を認める際のルール等のほか、喫煙に関するルールなど、様々なシチュエーションを想定して、使用催促を各マンションで検討してはいかがでしょうか。以上、2025年10月9日時点において、パブリックコメント要項表紙料をもとに、令和7年標準管理規約改正案の説明をいたしました。2026年4月1日、改正区分所有法が施行されると、管理規約の改正も行いやすくなります。この機会に、全面的な見直しを行うことをお勧めします。第2章区分所有法改正に伴うマンション標準管理規約の見直し。12025年改正の主要ポイント令和7年5月23日、老朽化マンションなどの管理及び再生の円滑化などを図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、マンションをはじめとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する2つの老いが進行しているという社会経済情勢などを考慮して、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通してその管理及び再生を円滑化するため、区分所有法制の見直しを行うことなどを内容とするものです。この法律は、いわゆる区分所有法をはじめ、被災マンション法、マンション管理適正化法、マンション建て替え円滑化法などを一括して改正するものとなっていますが、このうち、区分所有法及び被災マンション法の改正に関する部分については、来年、令和8年の4月1日から施行されます。管理の円滑化と再生の円滑化を2本柱に改正が行われましたが、管理の円滑化としては、集会決議の円滑化、財産管理制度の創設、占有部分の管理の円滑化が挙げられます。再生の円滑化としては、建て替え要件の緩和、共用部分の変更の緩和が挙げられます。2、集会決議の円滑化。従来、総会における決議は、区分所有法や規約に特別の定めがない場合、普通決議事項では区分所有者及び議決権の各過半数で決することとされており、すべての区分所有者及びその議決権を母数とすることとされていました。集会に参加しない方や、議決権をあらかじめ何も行使されないような方は決議においてカウントできず、実際は反対者と同じように扱われていて、そういった方がおられるとなかなか必要な決議を円滑に行うことができないという問題がありました。このような不都合を踏まえ、改正法では、建て替え決議など区分所有権の処分を伴うような決議を除いて、決議の要件を集会出席者の過半数に変更しました。これは無関心な区分所有者を決議の母数から除外する仕組みですので、事前に議決権を書面で行使したり、委任状を出したり、代理人を立てて議決権行使するなどといった方は、決議の母数に含めることとされています。次に、所在不明区分所有者についてこれは区分所有者を知ることができず、またはどこにおられるのかその所在を知ることができないような場合、そのような区分所有者は集会に出席して議決権を行使することは期待できないわけですが、このような区分所有者も従来、集会の決議においては反対者と同様に扱われてしまっていました。そこでこのように区分所有者がわからない、またはその所在がわからないという場合は、当該区分所有者以外の区分所有者や管理者が裁判所に請求して裁判所が所在等不明区分所有者と認定した場合は全ての決議の母数から除外するという仕組みが設けられました。この所在等不明区分所有者に認定されると、集会での議決権がないということになりますので、集会の招集通知すら送らなくてよいということになります。 改正前と改正後で比較しますと、例えば区分所有者数が100人で議決権も100個だったとします。これまでは過半数の51の賛成がなければ可決できませんでした。例えば出席者が30人、議決権行使者15人、委任状15人、無関心欠席者35人、所在不明者5人という内訳の場合、仮に出席者や議決権行使者、委任状提出者の合計60人のうち賛成が51に達していれば可決できるのですが、出席者や議決権行使者のうち15人が反対に回ると賛成は45人となり、可決することはできません。しかし改正後は、無関心欠席者と所在不明者が母数に入らず、出席者と議決権行使者、委任状提出者の合計60人が母数となるので、31の賛成で可決されることとなります。出席者や議決権行使者のうち15人が反対に回ったとしても可決することができることになります。賛成有部分の管理、保存の円滑化、共用部分と占有部分の一括更新という点について、典型例で言うと、その建物全体を通っている配管を全面的に一括して更新するという場合が挙げられます。法律上は建物全体を通っている給排水管について、共用部分を通っている部分については共用部分に属し、占有部分を通っている部分については占有部分に属すると考えられています。このことから配管を全部更新するためには共用部分について、普通決議あるいは変更行為として特別決議を経て、それに加えて占有部分については、その区分所有者個々の同意が必要ということになるわけです。しかし、占有部分についても一括して更新することが経済的にも工事の負担の手間的にもメリットが大きいということから、規約に特別の定めをすることによって、共用部分の変更と同時にする占有部分の保存改良行為については、集会の決議の多数決で行うことができるという制度が設けられました。次に、占有部分の保存請求ですが、現行法において、他の区分所有者はその占有部分または共用部分を保存し、または改良するために必要な範囲内において、自己以外の区分所有者の占有部分の使用を請求することができるとされています。例えば、上の階から水漏れがしてきたような場合に、上の階の住戸に立ち入ってその床を剥いでみないと原因がわからない、修理ができないというような時に、上の階の住戸に立ち入りの承諾を請求する権利です。しかし、同請求権はあくまでも占有部分の使用を認める旨の規定であることから、占有部分にある給排水管の補修といった保存行為を行うことができるかは必ずしも明らかではありませんでした。そこで、改正法では、占有部分の使用だけでなく保存を請求することができることとなりました。四財産管理制度の創設。所有者が不明な占有部分や管理が不適当な占有部分、共用部分に対して利害関係者が裁判所に申し立てると裁判所が管理者を選任し管理を命ずる制度が創設されました。所有者不明占有部分とは、相続放棄や住所変更届などで区分所有者が所在不明で適切な管理がなされず、建物の管理に支障が生じているような場合です。管理不全占有部分としては、例えばゴミ屋敷のような状態になっている部屋や占有部分の配管が腐食したまま放置されているような場合で、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害されている、またはその恐れがある場合を言います。管理不全共用部分としては、共用部分である外壁が剥落する恐れがある場合や、共用部分である廊下やテラスに危険物や悪臭を放すゴミが放置されているような場合で、それによって他人の権利や法律上保護される利益が侵害されている、またはその恐れがある場合を言います。このような状況が生じている場合、管理組合や区分所有者、地方公共団体などの利害関係人は裁判所に管理人の選任を申し立て、裁判所が選任した管理人が適切な管理を行っていくこととなります。管理人は弁護士や司法書士、マンション管理士などの専門家が選ばれ、修繕などの管理行為のみならず、裁判所の許可を得た上で、売却などの処分行為も行うことができます。5国内管理人制度。近年の国際化の進展により、区分所有者がその建物に居住しておらず海外に住んでいるというようなケースも増加しているほか、外国人が投資目的で国内不動産を所有するケースも増えています。そのため、管理組合側で必要な連絡を取ろうとしても、区分所有者の連絡先が不明であったり、通知が届かないケースが増大し、管理に支障が生じ対策が必要となりました。そこで、改正法では、区分所有者が国内に住所または居所を有しないときは、国内に住所などを有する管理人を選任することができることとしました。これを国内管理人制度と言います。なお、国内管理人の設置は法律上の義務ではありませんが、規約において義務付けることは可能とされています。6建て替え等の合意形成要件の緩和。これまでマンションの建て替え決議については多数決要件が区分所有者及び議決権の各5分の4以上とされていました。そのため、改正のいきさつで述べた2つの多いという状況に照らすと、要件が厳格であることにより、必要な建て替えを迅速に行うことができないなどといった不都合がありました。そこで、改正法では、 原則的な多数決割合は現行規定の5分の4を維持しつつ、一定の客観的自由がある場合には多数決割合を4分の3に引き下げています。ここで言う一定の客観的自由とは、耐震性の不足、火災に関する安全性の不足、外壁などの剥落により周辺に危害が生じる恐れ、給排水管などの腐食などにより著しく衛生上有害となる恐れ、バリアフリー基準への不適合などを言い、基準の詳細は法施行までに法務省令で規定することとされています。またこの決議においては裁判所が認定した所在不明区分所有者を決議の母数から除外することができます。このことで、これまでは反対票として扱われていた所在不明者について母数から除外できるので、必要賛成数を減らすことができるようになりました。7共用部分の変更決議要件の緩和。共用部分の変更決議については、現行制度では所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要ですが、この要件を満たすことは容易でなく、必要な工事などが迅速に行えない場合があります。そこで、特定の自由がある場合における共用部分の変更については、3分の2以上の賛成に緩和されることになりました。特定自由とは、バリアフリー化を進める場合や、耐震性、防犯性を向上する場合、建物の設計や施工上の欠陥箇所の構造の変更を行う場合が挙げられます。なお、先ほどご説明しました所在不明区分所有者については、建て替えなどの時と同様に、裁判所の認定により決議の母数から除外することができます。8実務への影響とまとめ。実務の影響としては、まず既存の管理組合が改正法と齟齬がある場合は管理規約を見直して必要に応じて改正作業をなされることをお勧めします。また集会の運営方法につきましても、来年の4月からは出席者を母数とする多数決に変わっていきますし、所在不明区分所有者の認定などもありますので、賛成票がいくつあれば可決されるのかなどといった点を総会などにしっかり確認していくことが大事だと思います。次に、議題提案のタイミングですが、これは来年の4月1日の前後で従来だったら否決される議題が出席者の過半数で可決されたりするので、どういうタイミングで議案を提案するのかということも考えていく必要があると思います。管理組合向けの対応としては、理事の皆様からあるいは我々のような専門家を呼んで、管理組合の皆さんに改正法の説明会を開催することをお勧めします。また先に述べましたが、管理規約も必要に応じて改正を行う準備が必要になるものと思います。特に法律の強行規定は管理規約に優先し、改正法と齟齬のある管理規約は無効となる場合もありますので注意が必要です。所在不明区分所有者についても、これを裁判所に認めてもらうためには、様々な準備が必要になりますので、それを進めておくことに越したことはないと思います。また、今後の改正に関する動向は、国土交通省や法務省のホームページ、マンション管理センターや自治体の窓口などでも伺うことができますので、新たな情報をキャッチアップできるようにしておくと良いでしょう。第1章に対応した77回管理組合セミナーは先のサイトからご覧になれます。https://全権センター.com/77sem1026/。1マンション標準管理規約の位置づけ最初にマンション標準管理規約の位置づけについてお話しします。まず、日本の法体系の基盤として民法があります。民法は一般法として、日本人の生活全般に関係する法律として、私法の土台であると思ってください。民法は一般的な規律を定めていますので、マンションという特有な事項、法律関係にあっては、適合しない部分がどうしても出てきてしまいます。そこで、特別な法律でルールを定めた方が混乱を未然に防ぐことができるということで、民法を土台として、特別法として区分所有法が制定されました。さらに、この区分所有法をもってしても、全国のマンション管理組合それぞれに適合した住環境に合わせることはできません。区分所有法の条文に、規約で別段の定めをすることを妨げない、や、規約で丸々することができる、とあるのは、この部分はそれぞれのマンションに合わせて決めてくださいということです。つまり、区分所有法を土台に、区分所有法では定めきれないことを、それぞれのマンションで管理規約や使用細則を制定して、自主的な管理運営を行っているというのが、これが現在の日本のマンションの法体系となると言えるのです。とはいえ、区分所有法で、規約で決めてくれ、とあっても、管理組合の役員、つまり一般の住民が勝手にルールを決めると、それによってかえって住民間のトラブルの元にもなりかねません。そこで、国土交通省が識者など専門家と検討して、このモデルとなる管理規約を作成して、これに準拠してくださいと示すのが、標準管理規約となるわけです。今回の区分所有法改正は、23年ぶりの大改正です。このため、管理規約の土台に改正があると、土台に合わせて管理規約も改正する必要が出てきます。なぜかというと、規約で決めてくれ、と書いていない条文は、管理規約ではなく土台の区分所有法の規定が優先されるからです。 区部所有法の規定が優先されることなのに、それを無視して今の管理規約を優先させた管理運営をしていると、万が一トラブルとなったとき、例えば総会の決議が無効になったりすることが考えられます。いくら管理規約で決められていることとはいえ、法律に違反したらアウトです。この区分所有法の大改正は良い機会ですから、これをきっかけに自分たちのマンションの管理規約も、新たな標準管理規約に準拠するように見直してみてはいかがでしょうか。二総会決議における多数決要件の見直し1。標準管理規約端旨型の主な改正ポイントを見ていきましょう。条文の数字が前後しますが、国土交通省の資料に記載された順番で行います。まず、第47条1項で、総会の定則数を議決権総数の半数以上から過半数となりました。これは区分所有法で定則数の規定、過半数が新設されたため、それに合わせたものです。3項の組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、これは前はありませんでした。要するに特別決議においても定則数ができたということです。特別決議を採決する際、まず組合員総数の過半数が出席して、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決するとなったわけです。簡単に言うと、議決権が一律の100戸のマンションで、普通決議は51人以上出席して、26人以上の賛成があれば可決。これは今までと変わりません。特別決議は51人以上が出席して、その4分の3というと 38.25、つまり100人中39人の賛成で可決することになります。これまでは100人の4分の3、つまり75人以上の賛成がなくてはならなかった、例えば管理規約の改正などの特別決議が39人の賛成で可決できるようになるわけです。先にも述べましたが、これは区分所有法の規定が優先されるので、2026年の4月1日以降は、規約改正などの特別決議がとても楽になるということになります。ここは法律の強行規定なので、それぞれの管理規約を2026年の4月1日以降は、どのマンションでも有効になると思ってください。3総会決議における多数決要件の見直しに、47条4項は新設されたものになります。この4項は、特別決議は4分の3が原則だったところ、出席組合員及び議決権の各3分の2以上で決する特別決議を新しく作ったということになります。条文を要約すると、第1号位、共用部分の保存に瑕疵の除去に関するもの、ロ、バリアフリー化、第2号、共用部分の変更に伴う占有部分の保存行為、第3号、大規模滅失の復旧における共用部分の変更決議、ということになります。第1号位は、例えば外壁タイルが剥がれそうになっているというような建物の瑕疵があって、それを直すのに躯体を壊さないといけないような、共用部分の重大変更にあたるようなものでも、3分の2の多数決要件でいいよ、ということです。また、ここにある、他人、は、第三者だけではなく、マンション住民も含むと考えられます。炉の、バリアフリー化はそもそも躯体をいじらなければ普通決議で良いのですが、やはり重大変更が生じる場合は4分の3が必要でした。それを3分の2で良いという形で緩和されたというのが炉ということになります。また、階段室部分を改造して、建物の外壁に新たにエレベーターを設置する工事は、もともと共用部分の重大変更として、4分の3以上が必要でしたが、3分の2以上の賛成により実施可能となりました。第2号の共用部分の変更に伴う占有部分の保存行為とは、3項3号にある共用部分の変更に伴って必要となる占用部分の保存行為等で、マンションの共用部分を工事する際、その工事に付随して、各区分所有者の占有部分に行う必要がある最小限の維持、保全のための行為を指します。3号は、建物の核の2分の1を超える部分が滅出した場合、いわゆる大規模滅失の復旧について、4分の3決議が3分の2に軽減されました。なお、総会の定則数は特別決議の事項と同じく、組合員総数、議決権総数の過半数が必要となります。4総会決議における多数決要件の見直し3。47条5項、6項は、客観的な自由が認められる場合のマンション再生決議、建て替え、更新、売却、除却等の多数決要件5分の4以上を、4分の3以上に緩和するというものです。客観的な自由とは、以下の区分所有法第62条第2項を指します。一地震に対する安全性が建築基準法等の基準に適合していないときに火災に対する安全性が建築基準法等の基準に適合していないとき3外壁、外装材等の部分が剥離し、落下する恐れがある基準に該当するとき4給排水等の配管設備の損傷、腐食等により衛生上有害となる恐れがある基準に該当するとき5バリアフリー法等の基準に適合していないとき。以上の5つは、本来必要な5分の4以上の多数決要件を、 4分の3以上に緩和できるようになるわけです。また、これまで建て替え決議だけだった規定に建物更新決議、取り壊し決議が新しく追加されました。さらにマンション再生では建物更新という用語が新たに組み込まれています。これは、いわゆる一棟リノベーションを指します。一棟リノベーションとは、建物の構造を存続させながら、スケルトン状態、つまり内部の床や壁、天井、配管、空調設備などすべて撤去し、コンクリートや鉄骨の骨組みだけにして、占有部分と共用部分の両方を再生させる手法です。すべてを解体して建物を再建する建て替えと比べ、既存の骨組みを活かしながら建物を再生する一棟リノベーションが今後、選択肢として採用されるのか注目されます。6項は、マンション再生等に関わる決議のうち、建物敷地売却決議または建物取り壊し敷地売却決議の規定で、5項と同じく、1から5の多数決要件を4分の3以上に緩和できるものとなっています。建て替えは無理そうだから、建物と敷地を一気に売却しようという制度です。建て替えが思うように進まない現状から、区分所有法改正の目的の本丸がここにあると言われています。ご総会招集時の通知事項等の見直し。第43条は、総会招集時の通知事項において、議案の要領が新しく追加されたものになります。これまでの標準管理規約では、総会招集時の通知において、総会の目的が1規約の変更等、2共用部分の重大変更、3大規模滅失の復旧、4建て替えまたは敷地売却の決議である場合に限り、議案の内容を組合員に通知することとなっていました。新標準管理規約では1から4に関わらず、すべての事項について議案の要領を通知しなければならなくなります。例えば、役員の選任について、今までは議案書に、役員の選任、といった議題だけでよかったのですが、これからは、今期の役員は101号室 A さん、201号室 B さん等々と、議題とその内容も書かないとダメ、ということになるということです。総会の議案書は管理会社が作っているから安心だと思われるかもしれませんし、これまでも全議案について議案の要領を記載しているので大丈夫、という管理組合が多いかと思います。ただ、法律が変わって、全議案に対して議案の要領を記載しなければいけなくなったということだけは認識しておいてください。これまで意識していなかった総会議案書も、今一度確認してみてはいかがしょうか。6国内管理人制度の活用に関わる手続き規定の創設。国内管理人、制度が区分所有法に新設されたため、標準管理規約にも規定が盛り込まれました。まず、コメント1です。組合員が国内に居住していない場合に、当該組合員に対し、管理規約の規定の中で国内管理人の選任を義務付けることも考えられます。この制度は、海外の投資家がマンションを取得し、外部区分所有者として賃貸に出すケースが増えている、ということが要因になっています。管理費等の支払いや占有部分の立ち入りの際の同意を求める場合、連絡が取れない外部の区分所有者に対しては必要な手続きを経て、裁判所の判決を得るなどの対応をしなければなりません。そこで、管理規約に、国内管理人の規定を設けることによって、不具合が生じた場合に連絡を取りやすい体制を構築しておけるようにしたわけです。国内管理人の選任を義務付ける場合の規約の例は次の通りです。第31条の3組合員は、日本国内に住所または居所を有さないまたは有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名または名称及び住所または居所を書面により理事長に届け出なければならない。また、新しい標準管理規約では、国内管理人の届け出の様式まで用意してくれているので、後で国のホームページ等から確認してもらえると良いと思います。この届け出様式にある国内管理人の設置の良いところは、総会の招集通知の受領、総会における議決権行使、これらを国内管理人に委任できることです。一般的に、海外に住む外部区分所有者は、国内の賃貸管理の不動産屋と契約しているケースが多いかと思いますが、その不動産に連絡したところ、うちも連絡が取れませんなどということになってしまうと、お手上げになってしまいます。そこで、国内管理人を義務付けておけば、管理組合として非常に楽ですね、という制度です。海外の区分所有者は、国内管理人を選任しなければダメと管理規約に書いておけばいいわけで、この規定は、あって損はないと思います。7所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き規定の創設。所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度を管理組合として活用する際の手続き規定の創設です。第67条の3理事長は、ある占有部分の区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者、所在等不明区分所有者以外の区分所有者により、総会の決議を行うことができる旨の裁判、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求することができる。 タイトル通り、所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外です。除外するには、裁判所に請求することになります。裁判所に請求して、対象の区分所有者の議決権をなくしてください、ということです。所在が不明、区分所有者を知ることができないとき、とはどんなときでしょうか。ずっと空き家で、住民票を取ったところで住民票のところにもいない。どんな法的手続きを取っても所在がわからないとき、招集通知を送っても意味がないという場合。また、A さんという名前はわかるのだけど、住所と名前から登記簿謄本を見たら、すでに A さんは亡くなっていて、相続が発生しているけれども、管理組合からすると相続人が誰だかわからない。弁護士を通して、相続戸籍を追っていって、それで、何人かの法定相続人がわかって連絡したら、すべて相続放棄しています、とか。相続人がいないので、本当に管理組合としては区分所有者を知ることができない状態になってしまったというケースを考えていただければ良いと思います。参考です。所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に行う総会において、当該所在等不明区分所有者は議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持ち分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持ち分の総数から除外する。知ることができない区分所有者に対し、議決権も認めなくていいし、招集通知も送らなくていいということになります。最初の方で、100戸のマンションで、51人以上出席して、というような話をしましたが、100戸の分母から知ることができない区分所有者1人を除外して、99にできるというのがこの規定となります。8マンションに特化した財産管理制度の活用に関わる手続き規定の創設1。第67条の4が新設されました。理事長は、区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない占有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の2に基づく所有者不明占有部分管理命令を求める請求をすることができる。第67条の3と同じで、区分所有者を知ることができない場合、あるいはその所在を知ることができない場合、その占有部分に関して、第67条の3では議決権の母数から除いていいという規定でしたが、第67条の4は、理事会の決議をもって、裁判所に管理命令を出すよう請求できるということになります。所有者が誰だかわからない住戸を管理しないわけにはいかないので、管理する人、弁護士がなると思いますが、管理人を選任してくださいと申請することができるようになるのがこの規定です。管理人が選任されると、管理組合としては、排水管清掃をするので立ち会ってくださいなど、その弁護士に言うことができるし、議決権行使書を渡すことなどもできることになります。所有者不明占有部分管理人は占有部分の管理及び処分、競売等をする権利を有するとともに、総会では議決権を行使できることになるのです。旧マンションに特化した財産管理制度の活用に関わる手続き規定の創設に。管理不全占有部分管理命令です。第67条の5です。理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない占有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全占有部分管理命令を求める請求をすることができる。参考です。管理不全占有部分管理人は、自らの氏名または名称、住所または居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理不全占有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。区分所有者はいるのだけど、適切に管理してくれないケースです。住戸内のゴミ屋敷か、占有配管の劣化による漏水など、占有部分の管理が不適当であることによって、他の区分所有者の権利や利益が侵害される恐れがある場合、占有部分を対象に、管理不全占有部分管理人の選任を裁判所に請求でき、管理をしっかりしてくれと命令してもらえる制度です。こちらの管理人も弁護士がなるかと思いますが、今度は区分所有者が不明なわけではなく、ちゃんといて、管理ができずに迷惑をかけているというケースなので、管理人は、集会において議決権を行使することはできません。議決権を持っている所有者は現にいるわけですから、所有者不明占有部分管理人とは異なることになります。住占有部分の使用等を伴う共用部分の管理。占有部分の使用等に関する規定について、総会決議を要件化です。21条敷地及び共用部分等の管理についてです。占有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。高経年マンションでは給排水管等を共用部分、占有部分を一括して交換工事することが適当なケースがあります。改正区分所有法で、規約に総会決議を経て定めることによって、占有部分の性質を変えない範囲内において、占有部分の保存、利用、改良を目的とする行為を決議できるようにしています。 11他の区分所有者の占有部分の保存請求に関わる見直し。第23条必要箇所への立ち入り等、管理を行うために必要な範囲内における立ち入りについて補修工事の実施等の保存行為も含むように規定を見直しています。第23条の条文、前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する占有部分もしくは占有使用部分への立ち入りまたは自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。2項、前項により立ち入りまたは保存行為の実施を請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。3項、前項の場合において、正当な理由なく立ち入りまたは保存行為の実施を拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。4項、前3項の規定に関わらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する占有部分または占有使用部分への立ち入りまたは保存行為の実施をしなければ、共用部分等または他の占有部分に対して物理的にまたは機能かみ重大な影響を与える恐れがあるときは、自らその占有部分または占有使用部分に立ち入り、または保存行為を実施することができる。この場合において理事長は、委任した者にこれを行わせることもできる。例えば漏水事故があった場合に、これまでは他人の占有部分等に立ち入ることを請求できるとされていましたが、修繕などの不具合の是正を求めることまでは認められていませんでした。今回の区分所有法改正によって、使用の請求だけでなく、保存の請求も定められましたので、当該占有部分の所有者に協力を得られない場合は、訴訟手続きを通じて保存請求の権利を得て、不具合の補修を求めることができるようになります。12修繕積立金の使途に関わる規定の整備。28条修繕積立金で、積立金の管理、運用について記載されました。28条1項5号修繕積立金の管理及び運用に要する費用、修繕積立金の使途は決まっています。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地共用部分等の変更などで、皆さんもお分かりだと思います。ところが、大規模修繕工事で施工会社に支払う振込手数料はどうでしょうか？請負契約書の印紙税は、修繕積立金を保管する銀行口座の残高証明書等の帳票発行手数料は、マンション共用部分リフォーム融資等の保証料は、小さな額ですが、そういう費用についても、修繕積立金で払えるようにしておける、というのがこの条文となります。また、運用に関してですが、現在、積立金は銀行の普通預金、定期預金、決済性預金で保管されることが多く、次いで住宅金融支援機構の、マンションスマイル債。国債などはほとんど運用されていません。とはいえ、工事における人件費、材料費が高騰していますが、住民の高齢化も伴い修繕積立金の値上げは難しい状態です。規約に運用を盛り込むことが良いかどうかは、各管理組合の判断だと言えます。13共用部分等に関わる損害賠償請求権の代理行使に関する規定の創設。共用部分等に関わる損害賠償請求権の代理行使に関する規定の創設です。ここは条文を読むだけでは何の話かわからないと思いますので少しわかりやすく説明します。新築の建設でも大規模修繕工事でも構いませんが施工ミスによってタイルの落下により通行人等に危害が及ぶ恐れがあるマンションがあります。管理組合は理事長を立てこの補修をしなければならないので新築時は分譲会社、建設会社、大規模修繕工事でも工事会社に対し施工不良による瑕疵について損害賠償請求を行う裁判を起こしました。しかし、裁判所はこの請求を原告不適格として却下という判断を下しています。新築時の施工不良、大規模修繕工事の時の施工不良に対する損害賠償請求権は、その工事の時の区分所有者が持っているというのが裁判所の判断です。A さんが持っていた101号室を B さんに売って、所有権移転登記を行いました。持ち主が変われば権利も全て移動するのかと思いがちですが、法律はそうではないようです。転売して区分所有者が B さんに変わっても、損害賠償請求権は当時の旧区分所有者 A さんにあるという理屈だというのです。このため、現在の全員の区分所有者を代理した理事長が裁判を起こしたところで、請求権を持っている旧区分所有者を代理していない時点で原告となり得ないから、裁判は審議を行うまでもなく却下とされたということになります。この理屈は区分所有法第26条で生きることになりました。今回の区分所有法改正で国会でも一番揉めたところでありますが、結果的に通ってしまいました。区分所有法第26条が通ってしまったところでどうしようもないのですが、国土交通省では管理規約に損害賠償金等の使途を制限する規定を設けて、 なんとか打開しようとしたのが、標準管理規約第24条の2の新設ということになります。区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わないこととする規定は、建物を補修する裁判をみんなでするため理事長に代理権を授与する際、いや、私は自分で損害賠償請求をする、など、旧区分所有者が別の意思表示をされては困るということで作ったものです。管理組合の目的は、タイルの落下で大事故になるのを防ぐため、その責任を施工不良を招いた会社に請求して補修したいのが第一義ですが、旧区分所有者は自分はもうそこに住んでいないので関係ないと言って、万が一裁判に勝って賠償金を勝ち取ったところで、管理組合の補修費に回さず自分の懐に入れたいと、誰もがそう考えてもおかしくないと思います。そうした問題のある条文を区分所有法で防げなかったため、苦肉の策として標準管理規約の本条文が作られたわけですが、規約を改正すれば訴求されるわけではなく、規約改正前の瑕疵の請求権については当該規約の効力が及ばないとされています。区分所有法の問題ですが、禍根を残す条文だと言えます。14管理組合役員に選任可能なものの範囲に関する留意事項。管理組合の役員の担い手不足が指摘される中、役員に就任しやすくするため、家族、親族が区分所有者本人に代わって理事会に出席することを認める条文です。本来、議決権を持っているのは区分所有者です。共有でなければ、配偶者や子供にはその権利がありません。しかし、高齢化社会の中で役員の担い手を拡充する考え方を持たないと、自主的な管理運営が回らないという発想から、理事に選ばれた家族、親族の代理出席を認めることを条文にしています。役員のなり手不足に困っている管理組合では導入した方が良い規定かと思います。ただし、昨今、役員のなり手不足をいいことに、部外者が立候補して、役員になりすまし、管理会社との業務委託や修繕工事の工事請負契約といった多額の発注を行う悪徳業者が社会問題化しています。なりすまし対策としては、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書の提示を求める等の方法により本人確認を行うなどの具体策が挙げられています。また、部外者ではなく、マンション一室を購入して区分所有者になって多額の工事契約をする悪徳業者もいます。区分所有者になられると、なりすましではないので、入居から3年は立候補を認めない、などの規定を設けておくといった対策も必要かと思います。15防災関係の規定の整備。32条は、コメントに、防災に関する業務に関するコメントが追加されたことです。その他、すでにありますが、21条のような防災規定を盛り込んでいない管理規約は少なからずありますので、この際、標準管理規約に準拠して、見直しを図ることをお勧めします。21条6項理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。16会員名簿管理計画認定マンションの認定基準にも組合員名簿、居住者名簿が求められています。ただし閲覧等に関しては、プライバシーに留意する必要があるため、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないこともできるとされています。一方で、先に述べた、なりすまし対策、他にも占有部分点検等の連絡先、国内管理人の選任も含む、さらに防災関係でもある、居住者の安否確認など、今後は組合員名簿、居住者名簿の作成が必須事項になると考えられます。17使用催促、第18条使用催促対象物件の使用については、別に使用催促を定めるものとする。条文本文は変更はありません。ただし、集合住宅であることを踏まえ、居住者同士、最低限のルールは守って生活しなければなりません。動物の飼育、ピアノ等の演奏に関する規制、置き配を認める際のルール等のほか、喫煙に関するルールなど、様々なシチュエーションを想定して、使用催促を各マンションで検討してはいかがでしょうか。以上、2025年10月9日時点において、パブリックコメント要項表資料をもとに、令和7年標準管理規約改正案の説明をいたしました。2026年4月1日、改正区分所有法が施行されると、管理規約の改正も行いやすくなります。この機会に、全面的な見直しを行うことをお勧めします。